おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。医療向けに AI を特化させると逆に使えなくなる部分が出てくるという研究が出たそうですね。
これはですね、 LLM つまり大規模言語モデルを医療専用にカスタマイズすると、もともと持っていた何でも答えられる力が抜けてしまう現象が報告されているんです。専門家の間では破滅的忘却と呼ばれていて、医療 AI の実用化を妨げる大きな壁になっているんですよ。
え、破滅的忘却ですか。怖い名前ですね。医療に詳しくなったら他のことを忘れてしまうってことですか。
まさにそういうイメージです。例えるなら、料理の専門学校に入ったら、それまで普通にできていた英語や数学がどんどん抜けていく感じですね。この研究ではモデルマージ、つまり複数のモデルを統合する手法で、その能力低下を抑えようとしているんです。
ほう、統合することで両方の良さを保てるんですね。医療の現場では具体的にどんな場面で使われるんですか。
臨床文書の作成がメインの想定です。お医者さんが診察後に書くカルテや記録を AI がサポートする場面ですね。ただこの手法が確立されると、医療だけではなくて法律や金融など専門性の高い分野全体に広がっていく可能性があるんですよ。
わあ、それは影響が大きいですね。汎用性と専門性を両立できるなら、いろんな業界で使い道が広がりそうですね。続いてのニュースです。AI がコードを書いてくれるエージェントについての記事が話題になっているそうですね。
これはですね、セバスチャン・ラシカ博士という方が書いた記事で、コーディングエージェントを支える3つの要素について詳しく解説しているんですよ。ツール、メモリ、リポジトリ文脈、この3つが大事なんだって言われています。
わあ、それは知りませんでした。でも LLM って AI の言語モデルのことですよね。それだけじゃダメなんですか。
いいところに気づきましたね。 LLM だけだとコードをそれっぽく書くことはできても、実際のプロジェクトで使えるレベルには届かないんですよ。例えばリポジトリ文脈っていうのは、そのプロジェクト全体のコードの流れや構造のことなんですけど、それを踏まえて初めて的外れじゃないコードが出てくるんです。
ほう、プロジェクト全体を把握した上で書いてくれるってことなんですね。あ、エージェントハーネスっていう言葉も出てきましたけど、これはどういう意味なんですか。
簡単に言うと、LLM を実際の仕事で動かすための仕組みの枠組みみたいなものですね。ツールを呼び出したり、過去のやり取りを記憶したり、機能を束ねて初めてエージェントとして動けるんです。
え、そうなんですか。ではこの設計パターンが広まると、開発ツールの作り方もガラッと変わってきそうですね。
まさにそこなんですよ。この3要素の考え方が標準化されていけば、 AI を使った開発ツールの設計がぐっとやりやすくなります。 AI 時代のエンジニアには基礎知識として求められるようになるかもしれないですね。
さて、お次のニュースはちょっと技術色が強い話題なんですけど、これが面白そうなんですよね。 GitHub にターボクオンと WASM というライブラリが公開されたんです。
ざっくり言うと、ブラウザの中で AI の検索処理を完結させちゃおうというライブラリなんですよ。 AI アプリでよく使われるベクトル、つまりテキストや画像を数値の列に変換したもの、それを圧縮して高速に比べ合わせる処理をブラウザ上で動かせるんです。
え？ブラウザの中だけで完結するんですか？ 普通はサーバーに送って処理するイメージがありましたけど、それって何がいいんですか？
サーバーに送らなくていいので、通信の遅延がなくなりますよね。それにデータが手元から出ていかないので、プライバシーの面でもすごく有利なんですよ。この仕組みを支えているのが WebAssembly のリラックスシムドという機能で、平行演算を高速化してくれるものなんです。
え？それは知りませんでした。でも、動かすのに条件があるんですよね。誰でもすぐ使えるわけではないんですか？
対応しているブラウザがある程度新しくないといけなくて、Chrome の114番以降、Firefox の128番以降、Safari の18番以降が必要なんです。最新のブラウザを使っていれば、大抵は大丈夫ですよ。オフライン対応やデータをサーバーに渡したくないアプリを作りたいエンジニアには、かなり注目の選択肢になりそうですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。マイクロソフトのコパイロット。なんと75種類以上あるという話題なんですが、これどういうことなんですか？
ですね。マイクロソフトが2023年以降、AI の機能を既存の製品にどんどん組み込んでいったんです。その時にコパイロットという名前をあちこちにつけていった結果、アプリの名前にも、キーボードのキーにも、PC のカテゴリにも、同じ名前が使われている状態になっちゃったんですよ。
え？キーボードのキーにまでコパイロットって名前がついているんですか？それは確かに混乱しそうですね。コパイロット使ってって言われても、どれのことか全然わかんないですよね。
まさにそこなんですよ。記事を書いた方が全部のコパイロット製品機能を自分でマッピングして整理してみたところ、75種類以上あったということなんです。同じブランド名が全く別のものを指しているので、コパイロットって何ですか？という質問に、もう誰も一言では、答えられない状況になっているわけです。
おお、それは知りませんでした。企業がマイクロソフトの製品を導入しようとした時も、コパイロット対応ですって言われても、何のコパイロットなのか確認しないとですね。
おっしゃる通りです。ブランド名が増えすぎると、製品の価値が伝わりにくくなるんですよ。他の会社が AI 機能を自社サービスに追加するときの、ある意味で反面教師になってる事例ですね。機能ごとに同じ名前を使い回さず、ユーザーが区別しやすい名前の設計がいかに大事かを改めて気づかせてくれる話だと思います。さて、ここからは、小ネタ、その他かのコーナーです。開発者が知っておきたい、その他かのお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。メタの元幹部が会社の内部を暴露する本を出版したというニュースなんですが、メタが著者の声を奪おうとしたとも報じられていて、かなり物騒な話ですよね。
ポイントとしては、サラ・ウィン・ウィリアムズという元メタ幹部の方が書いた本が話題になっているんです。会社の内側で何が起きていたかを告発する内容で、メタはそれを止めようとしたとされています。法的な手段も含めて発言を封じる動きがあったと言われていますね。
え？出版を止めようとしたんですか？そんなことって実際にできるものなんですか？
完全に止めるのは難しいんですけど、よく使われるのが NDA、つまり秘密保持契約というものです。退職するときにサインさせておいて、会社の情報を外で話してはいけないという縛りをかけるんですよ。違反したら訴えるぞという圧力になるわけです。
ほう、退職の時にそういう契約を結ばせるんですね。でも今回は告発が止まらなかったということは、それでも本を出せたってことですよね。
そうなんです。こういった内部告発は近年大手テック企業でも増えていますね。法的な圧力をかけられても、 公益性が高い告発は表現の自由として守られる場合もあるんです。今回の件は、企業がモボ従業員の発言をどこまで制限できるのかという議論に火をつけた形ですね。
面白いですね。エンジニアや従業員の立場からすると、自分が不正を見つけたときに声を上げられる環境ってすごく大事なんじゃないですか？
まさにそこなんですよ。内部告発者を守る制度が整っているかどうかで、企業の透明性ってかなり変わってきます。エンジニアとして働く立場でも、自社の NDA にどんな条項が入っているかは、一度きちんと確認しておいた方がいいですね。
ラストはこちらのニュースです。スタートアップのデルブが、あの Y コンビネーターと関係を解消したという話題ですね。ケンさん、Y コンビネーターってどんな組織なんですか？
シリコンバレーを代表するスタートアップの支援組織なんです。採択されること自体が、業界では一種の信頼の証とされているんですよ。ですから、そこと関係が解消されるというのは、すごく異例な事態なんですね。
おお、それは意外ですね。デルブはコンプライアンス、つまり法令遵守を支援するスタートアップだったんですよね。それがこういう形になるというのは、なんだか皮肉な感じもしますね。
おっしゃる通りで、そこが業界的にも注目されているポイントなんです。論争の詳細はまだ明らかではないんですが、この一件で技術力や事業の成長性だけでは不十分だという意識が業界全体に広がりそうですね。
支援する側も採択した後もずっと目を光らせないといけないということですね。スタートアップを評価する側って技術以外のところも見ていかないといけなくなるんですね。
まさにそこなんですよ。チームの行動規範や倫理面を事前にきちんと確認する仕組みを整えておくことが、これからはすごく大事になってくると思います。投資や支援の現場で、評判リスクへの目線がより厳しくなっていきそうですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。